します。はい。ちょっとここに固定しながらお話しします。はい、では続きを読み上げます。ゆうさん、こんにちは。先月彼との関係をはっきりさせたくて、本音で話したら彼も向き合ってくれ、1ヶ月前は毎日の LINE は難しいと言われていたのですが、最近は毎日返してくれるようになりました。しかし先日、彼からの連絡は急に来なくなってしまい、不安になっています。これからの関係をはっきりさせるために電話をしようって話をしていた日付、日付近からで、私も予定があるので電話するにはもう一度 LINE をしたいのですが、返信はなしです。遠距離なので会いに行くこともできず、もやもやイライラしてしまっています。なるほど、なるほど。電話をしようって話していた日から、LINE が返信がないんでしょ？だったら、電話しちゃえばいいんじゃないかな。電話はできるわけですよね。で、番号はわかるわけですよね。LINE とかだったら ID もわかれば。これちゃんと見えてるかな。はい。そう。なので、もう、彼女の方から電話をしちゃって、出れなかったら出れなかったで、彼、見えないね、これ。出れなかったら出れなかったで、彼多分出ないと思うし、かけてみて、もし出れなかったら、また折り返してねっていう。なんかみんなね、電話をするっていうことが、多分今、LINE とかメールとか、まあ、チャットのやりとりがすごく多いので、電話をするっていうことをすごく重く捉えてる人が多いと思うんですけど、もちろん時間をもらうことなんだけど、でも、相手の出れる時間に出ますしね。うん。こちらがかけるのも、こっちの時間があるときにかければいいし、まあそんなに、えいって感じにしなくてもいいんじゃないかな。で、彼は LINE をしたら、ちゃんと返事を返してくれるようになったわけだから。うん、なので電話をして、話したいからってする。その LINE を送るのと同じぐらいの感覚で電話をする。 もうそれに尽きると思います。どんな状況でも離れない方法をもう意地でも見つけ出さないと。それはね、彼から返事がなくてって弱くなってる場合じゃないですよ、うん、力強くなれる恋をしましょうっていうのはそういうことで、どんな状況でも彼との関係を守れるだけの彼女でいること、その姿勢に彼が安心してちゃんと一緒に居続けてくれるようになるんです。だから弱くなんかいられないしね、ちゃんと私たち向き合わなきゃ、話さなきゃダメなんだよって、簡単に気持ち離れちゃうんだよっていうのをしっかりと彼にも教えてあげられるだけの女性になることが大事ですよね。だから負けないでの方法いっぱいあるはずなので、まあ、このライブ配信終わった後にでも行くなり電話するなりしましょう、でやること全部やったけどそれでもダメってなったら、またライブ配信もあるし音声もあるので質問してくださいね。一緒に考えます、はい。続いて、確かに離れているからこそ毎日 LINE と電話コミュニケーション大事にしてるので全然寂しくないです。ほら次の方が書いてます本当に本当にオンラインサロン遠距離恋愛の方多いので励みになると思いますが、距離に負けなければ大丈夫、私たちは離れているからこそコミュニケーションで深くつながってきたよねって言い合える2人になることがすごく大事なので、こうやってね、もう体現されている方がいるので、ぜひぜひ聞いてどういう風に考えましたかとかね、情報交換もオンラインサロンの中でもしてください。はい、続いて、ゆうさん、恋愛の質問ではないのですが、人の回路を伺ってしまうことがあります。誰かの態度を過剰に気にして私が何かしたかなと思って、休日もそのことが頭の片隅にあります。このマインドはどうやって改善していけばいいのでしょうか。さっきもありましたね、似たようなご質問あったんですけど、本当にね、全ての人に好かれようとしないこと、もうこればっかりはどんなに望んでも無理なので、なのでもう諦めるしかないかな。一生懸命一生懸命頑張らないと好きになってくれない人がそんなに人生に本当に必要かなって疑う、ことだと思います。もちろん私も嫌われたくないし、できれば好かれたいしって思っちゃうけど、でも何やっても気に入らないとかね好きじゃないとかね思われちゃったらしょうがないからね、そういう人に頑張るから嫌いにならないで好きになってって言ったところで、それはその相手の自由じゃないですか、じゃあ私頑張ってあなたのこと好きでいなきゃいけないのって言われたら、そんな責任ないしね、取れないしね、この相手にだって人を好きになったり嫌いになったりする自由があったって別にいいじゃないですか、それを許してあげる、だからそうやって思ったら相手の自由なんだな、相手が私のこと好きでも嫌いでも許してあげたらいいんだなって思ったら、ちょっと気持ちが変わるんじゃないかな。私が嫌われてるって思うからすごく傷つくかもしれないけど、みんな自由でいいよねってみんな無理してないで自分の感じたままでいいよねって、許可し合えばいいよねって思えば、なんかそんな悲しいこととか辛いことだけでは終わらないのかなと思うし、本当にいいんですよ、みんな好きな人がいたり嫌いな人がいたり、好きな食べ物があったり嫌いな食べ物があったりみんなするじゃないですか、それと同じことだと思うから、人のことだったら嫌いになっちゃいけないとかね、そういうのであんまり自分のことも人のことも縛らない、で自分が大事にしている人を大事にすればいいし、自分のことを大事にしてくれる人を大事にすればいいし、本当にさっき言ったみたいに自分の周りをちゃんと大切にすることが一番大事であって、その先のことまでをね考えちゃうから悩みは尽きないと思うので、もっともっと範囲を狭くして考えていきましょう、私の周りには私を大切にしてくれる人がいて、私の周りには私が大切に思っている人がいて、その人たちがちゃんと笑顔で楽しくね幸せに生きれるようにっていうの、ぐらいまでしかやっぱり届かないです、そんなに時間余裕ないしね、だからそこを大切に守っていければいいと思います、私も一緒、やっぱり嫌われたくないけどね、できればね、でも嫌うっていうのも相手の自由だから許してあげる、でできればこちらは人のことは嫌いにならない、そうしたら気持ち的には嫌われるより軽いかな、誰かのことは嫌いな人がいる、誰かに恨みつらみを言っているっていう時間よりも、自分は全然誰のことも嫌いじゃないし誰のことも悪く言わないっていう方が気持ち的に楽だから、そっちを大事にした方がいいんじゃないかなと思います。 動していきたいのですが、いい年なのに私がリーダーに任命されたりと、すでに他の先生たちに愚痴を言っているようで、ゆうさんなら職場にいる苦手な人とどのようにうまく付き合っていきますか。なんか今日すごく恋愛じゃなくて人間関係の悩みが多いように感じます。春だからちょうど皆さんそういう時期なのかもしれないですね。でも本当にさっき言ったのに全部集約されちゃってるような気がするんですが、職場にもねいますよ。そりゃ合わない人もいるし、愚痴を言う人もいると思います。私も会社員やっていたので、そういうお気持ちすごくわかりますし、みんなと仲良くできたら最高だけど、まあそうでもないですよね。そうも言ってられないですよね。会社にはもともと私よりも先に入っていた先輩がいてとかね、そこのコミュニティがあってとかっていうのはすごくすごくわかります。で、私がやっていたの、会社1台やっていたのは、人の愚痴を言っている輪の中に入らないっていう努力をする。これは私次第なのでできます。例えば、悪口が始まったなと思ったら、ちょっと笑顔でお手洗いに立つとか、ちょっとそういう場から離れる。なんか仕事をし始めるとか、なんか携帯触ってるふりをするとかね。とかそういう、なんかちょっとそういう場からは、自分は、からは離れるっていうことはできるんだけど、やっぱりね、変えるのは自分のことだけしかできないと思います。周りの人に人の愚痴を言うの良くないんでやめてくださいとか、言っても、難しいかな。だってその人は言いたいんだもん。言いたいんだから言わないでって言われてもね、っていう感じになっちゃうと思うんですよ。だから自分が聞いて嫌だったら離れればいいし、自分が言いたくないんだったら言わなければいい。もうそれを徹底すること、それは自分次第なのでできる。でも自分次第じゃないこと、って不確かなので、できるかもしれないしできないかもしれないってなっちゃうんだけど、不確かなことに時間と労力は使うのもったいないじゃないですか。私もったいないと思うから、だから確実なものに時間と労力を割きます。それは私の、立ち振る舞いを変えること。そういう場所にいない、そういうことをしないってだけ。で、ここの質問では反対に自分の悪口を言われているようですっていうふうに書いてあるんですが、さっき言ったみたいにみんなに好かれようとしないことです。仕事場だからね、特にこのご質問は仕事場のご相談なんですけど、仕事場ってね、仲良しを作るために、言ってるんじゃないと思うんですよ。あくまで仕事をしに行ってますよね。仕事をしに行く場所なはずだし、そうあるべきだと思います。なので、仲良しを作るっていう名目で行ってしまうと、なんか愚痴を言われて傷ついちゃうかもしれないけど、仕事をする場所って考えたら、まあ、悪口言いながらでも、ちょっとね、仲が悪くなったとしても、仕事をする場だから、そこの本当の目的から外れちゃいけないと思うんですよ。やっぱり仕事っていう自分のポジションがあって、そこでお給料もらっていて、保育士だからね、ちっちゃい子供たちを面倒見ることね、ちゃんと元気がさせないようにとか、ちゃんと勉強できるようにとか、ご飯たくさん食べれるように、今日昨日できなかったことが何か一つできるようにね、いっぱい目を見て話をして、保育園って楽しいとこなんだよ、お友達って大事なんだよっていうのを教える、すごく大事な大事なお仕事されてるわけじゃないですか。その自分のポジションにもう一回立ち返って、向き合ってみることなのかなと思います。だってそれって職場に私のことを愚痴っている人がいてもできることですよね。何のためにこの仕事をやっているのか、この仕事で私がやりたい目的は何なのか、そこから外れちゃうと人間関係にすぐ悩んじゃうんだけど、人間関係を良好にしたくて仕事をしているわけじゃないと思うし、だからね、全部の、フィールドで、なんて言うんだろう、人間関係をクリーンにしていなければいけないわけじゃないので、仕事は仕事は、仲良しの友達の輪は仲良しの友達の輪、大切な家族っていうのは大切な家族の場っていうのがちゃんとあるから、全部をなんだろうな、その人間関係っていうフィールドにしてしまわないことですよね。きっと子供たちから見たらすごく大切な先生っていうポジション、今のね子供たちの成長段階の中ですっごくすっごく大事なポジションだから、その先生が子供たちの目を見るんじゃなくって周りの大人たちの目を見ちゃったら、やっぱり教えられるものも教えられないし、与えられるものも与えられなくなっちゃう、与えるチャンスが減ったり機会が減ってしまうと思うんです。なぜ保育士になったのか、子供たちに何を伝えたくて、どんな先生になりたかったのかっていうのを、もう一回忘れずに初心に帰って思い出してもらうと、私が見なきゃいけないのは子供たちの目だった。子供たちと向き合わなきゃいけないんだったっていうことに気づくかな。私は保育士だったわけじゃないから、あれですけど、私は当時銀行員だったん 私がやんなきゃいけないのはこの職場で嫌われない努力ではなくって、与えられた仕事をきちんと、やり遂げる努力だったので、ミスをしないようにとかもそうですし、より私が会社にいることで、円滑に回るように、仕事がね、人間関係じゃないですよ、仕事がちゃんとチームとして、私がいることでよりスムーズに流れるようにが本来の目的であるはずなので、そこにフォーカスするようにしていました。私のこと嫌いな人がいても仕事が回れば問題ないんです、それが私が会社にいることの意味だし責任なんです。そこを履き違えないようにしていましたね、きっと私のこと嫌いな人もいたと思いますよ。もちろんどこ行っても好かれる人なんて難しいしね、だけど仕事さえちゃんとやればそれがちゃんと見られてるから届くんです。逆に仲良しでね、誰のことも嫌いにならない、誰のことも誰からも嫌われないっていう人でも仕事をやってなければやっぱりそれは違うし、だから仕事をする場だったら仕事をすることにちゃんと集中するっていうことかな。結構最近音声のね、回答でも人間関係について多くなってきましたが、職場での人間関係で悩んでいる方は特に本当に皆さんにお伝えしたいんですけど、やるべきことは仲良しを作ることじゃないよねって、っていうことです。なので全部が全部ね同じように仲良しで悪口は言い合わない環境を守るってやったらなかなか難しいけど、そうじゃなくてもいい場所もあるから、もっともっと臨機応変に柔軟に考えていけるといいかな。まあここはいいかって、で例えばパートナーとの間だったら私が何もできなくても別に成り立っちゃうんですよ、私がご機嫌でいれば、そういう場所はなんかちゃんと私がいることでなんかメリットがあるかなとかを考えなくてもいいわけで、そのポジションごとにね自分のキャラクターも変わっていいし、考え方も変わっていいし、大事にするポイントも変わっていいと思うから、その都度大事なものを見落とさないようにすべきことが大事なのかなと思います。保育園の先生だからね、すごく大事な大事なお仕事だと思うので、大切なものを見落とさないようにしてほしいなと思います。なんか今日は恋愛相談よりもお仕事のことが多かったんですが、インスタライブはそろそろ映ってた、私ちゃんと終わりにしようかなと思います。皆さんありがとうございました。コメントもついてくれているのかな。インスタライブでちょっと最後に本もご紹介しようかなと思います。じゃん、もうコメントでも書いてくださっている方たくさんいたんですが、やっとやっと発売しました。もうこの週末ぐらいからは地方の方にも書店でも並ぶと思います。ぜひ皆さん読んでみて、よければ感想も聞かせていただけると嬉しいです。ありがとうございます。ではインスタライブはここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。あれ出てきるんだろう。ここか。